ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第62回目ミッドナイトグーココのお時間です。第3金曜日深夜24時から30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいています。面白トーク、耳寄り情報があればお気軽にメッセージくださいね。ファックス 075-275-9494 まで。メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。2017年10月20日金曜日、朝夕急に冷え込んで私ガスファンヒーターつけちゃいました。こたつも早めにセットしちゃおうかななんて思っております。なんかまた台風もやってきそうですし、お天気悪いですよね。世の中選挙持ちきりですね。皆さん22日は投票に行きましょうね。投票行かないとね、やっぱりね、自分たちの国のことですからね。頑張って選挙行きましょう。私実は先日、京都ではないんですがローカルなすごーい街で本当にローカルだったんですが、安倍晋三さんを見かけしまして、人だかり何ができてるのかなと思ったら安倍さんでした。やっぱりね、アイドル見たりとか芸能人見るより私もなんか心動きましたね。やっぱり選挙行かなってやっぱり思い直しました。驚きですよね。はい。そして皆さんね、今日私ね、危ないことがあったんで、選挙カーが前に走ってたんでね、それをね、追い抜かそうじゃないんですけども、止まりはったんで、それをね、キュッとこう避けようと思ったら、ぶつかりそうになったんですよね、後ろの車と。そういうこともありますね、皆さん。交通事故には十分にお気をつけください。ね、煽り運転のニュースなんかもね、テレビでよく見かけますけれどもね、気をつけてください。でね、気をつけるということとまたちょっと意味合いが違うんですが、京都お得アプリグーココも、ますます気になるスマホくじ、どんどん増えていますよ。ね、12時と18時、ね、発表されるスマホくじ、とっても人気なんです。今日もね、お礼のメールが来てました。とっても嬉しかったです。皆さん、ぜひ、京都お得アプリで楽しんでください。というわけで、本日も30分間お付き合いください。この番組は、日本情報サービス、京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
街のグーココアプリ、
なあグーココってなんなん？
え、俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日62回目のミッドナイトグーココ、ゲストのご紹介です。本日は、はい、新婚さんいらっしゃい。今月の10月の2日に、めでたく結婚ご披露宴パーティーならぬ、ウェディング礼会を開催されました。新婚ほやほや、幸せいっぱいの女性です。名古屋と京都で、プロカメラマンとして活躍中。写真スタジオエテルノの代表の辻ひろこさんです。こんばんは。
こんばんは。
あ、かわいい声、ひろちゃん。、はい、声らしすぎるよその声は。、はい、おめでとうございます。改めまして、
ありがとうございます、
ね、どうですか新婚生活。
全然変わらないです
ね。お付き合いしてる時
とか、ね、はい、場所も変わらないですし、
うんうん、はい、そうですね、拠点は、名古屋と、はい、京都の二つということで、はいはい、すごい新スタイル考えたらね。
そうですね、うん、
かっこいい、そういうのが、やっぱり今若い子たちがね、やっぱりもうお家に入らなあかんとかそういうのじゃなくって、うん、はい、お仕事持ってる拠点と、でご主人様のお仕事拠点、この二つね、行ったり来たりしながらの新婚生活でこんなに幸せそうなって、いいパターンですよね。
そうですね、別居婚ですね。
ね、はい、ほんまにかっこいいわ。そういうのがこれからどんどん増えていってもいいかもしれないよね。
そうです ね、はい、
環境が許されるのであれば、
はい、
ね、で名古屋で、ま、お住まいが、ね、あのスタジオエテルノという写真スタジオエテルノ、はい、ま、ちょっとあのリスナーの皆さんに、はい、どんな活動をされているのか、ま、どんな感じのお仕事をされているのか、ひろちゃん自身から語ってください。
はい、ですね、あの、記念写真がメインにはなってくるんですけれども、うんうん、あの、日本の記念写真の文化だと、こう、写真を撮りに行くのにすごくお値段が高くてですね、うん、気軽に行くことができないと思うんですけれども、うんうん、なるべくその写真を撮るということを、あの、家族の行事だったりとか、生活の中に取り入れてもらいたいと思って、あの、気軽に撮影をしていただけるようなお値段設定だったりとか、雰囲気作りに、勤めていて、で、あの、写真を残していただくことを気軽に、そしてあの写真をあの何年か後にですね、まあ、ちびっことかでもあの、まあ、30年50年とか後に見た時に、その写真を見て何を感じてもらえるのかなっていうのをこう伝えていきたいなと思ってます。で、感じるものは皆さんそれぞれだと思うんですけど、まあ、でも一番、思うことは、やっぱりこう、愛してもらえてる自分、ちっちゃい時に親からきちんと愛されてるんだなって、愛してもらえてたんだなっていうのが伝わる写真を撮れれば一番いいなと思ってます。はい。
ちょうど私もね、娘が3歳の時の、もう20年前の、七五三の時の写真が出てきましてね、昨日フェイスブックでもアップさせていただいたんですけれども、そういうことですよね。もうやっぱり思い出していく、その20年があっという間に過ぎてるんだけども、その写真を見て娘の成長だったり自分の、
そうですね、
長いこの20年の中が思い出された時にこう涙がほろりと出ちゃうような、はい、はい、私の場合こういろんなことがあったので、まあ誰もいろいろあるんですけどもね、はい、今が幸せなんで本当丸い感じになるんですけど、やっぱりそういうことですよね。
そうですね。
写真がなかったら、はい、こんな思いに多分ならない、気づかないのかもしれない。
そうですね。やっぱり形、今ってもうデジタルなので なかなか写真に起こすってことももしかしたらないかもしれないんですけど、
スマホとかパソコンの中のデータとして、ね、そうですね、残っちゃうけど、
はい、でもやっぱりあの、うん、物に残してもらうっていうことも、まあ、写真撮ってもらうことも、うん、あの重要だと思うんですけど、うんうん、物に写真にプリントしてもらったりとかっていうのもしていただきたいなとは思ってます。
はい、そうよね、はい、写真ってすごくあの今はスマホの時代になって気軽に身近に本当によりなってきたから、あの本当私たちが小さな頃ってこう堅苦しい写真館でね、
はい、
一回こう、うん、撮ったら10万とか、10万みたいな世界でね、
はい、
身構えてたんですけれども、今はもうひろちゃんなんかね、私のこう、はい、プロフィール写真も撮っていただいた原因もありますが、本当にリーズナブルで、
はい、
毎年やっぱり撮られる方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、あのやっぱり小さいお子さんをお持ちの方、あの、うん、ファミリーですと、うん、年に1回じゃない時もあるんですね。で、まあ、最初に、
うん、
お子さん生まれて1ヶ月お宮参りさんできて、まあ、でも、まあ、100日も表情出たりとかするの時々で、で本当に一番おすすめなのはハーフバースデーなんですけど、まあ、赤ちゃんらしい仕草をしてくれるのはハーフバースデー、で、まあ、1歳は大体皆さん撮られるんですけど、でそうこうしてるうちに下のお子さんが生まれたりとか、それ七五三だなんだってなってくると、やっぱりあの今でも年に3回ぐらい来てくださるファミリーもいたりとかするので、なるべくその来やすい環境というか、やっぱそれってこう生活があるので、まあ生活に響かず残してもらえるような値段設定っていうのはもう、はい、
やっぱり私ひろちゃんに撮ってもらったから思うけど、自分が撮ったりとかよりもやっぱりいいカメラでプロが撮ってくださる写真って全然違うもんね。
ありがとうございます。
また違うバージョンの撮ってください。
はいお任せください
ね、ひろちゃんも本当プロカメラマンとして活躍されてるんですが、
はい、
旦那様ものこともちょっとご紹介しましょうか、はいはい、ね、祇園で奥岡という京料理を、
はい、
ね、お店をされているんですが、実は はい、2年前の10月にこのミッドナイトグーココにゲストさんでお越しいただいたんですよね、はい、そこで、ま、あの名物といいますか大切な人へのお手紙のコーナーで、あのどなたへのお手紙ですかって私2年前に聞いたら、はい、大切なあなたへって言わはったんですけど、はい、むっちゃ愛の告白してはったんですけど、はい、その主はあなたでございますね、はい、
そうです
その時から交際されてたんですもんね、
はい、
ね、まだ付き合って半年ぐらいやったんかな、
そうです ね、
はい、その時にあんな公共の電波を使ってめちゃめちゃベタ漏れやんみたいな、ベタボレですよ、ベタボレみたいなお手紙読まれた時にはどんな感じでしたか、
はい、まあなんか普段と変わらないというか
あんな毎日すごいのろけてのろけて、もう何をしても可愛いってひろちゃんの、
そうですね、もう本当にあれからもう本当2年とか経ってますけど、うん、もう全く変わらないです、
うわラブラブ
ラブラブというか、もう本当にあの、奇特な人です。
それだけ惚れてはんねんね。もう、女の人がそこまで惚れられるってすごい幸せなことやね。
ねえ、そんなことがあるとは思わなかったですね。はい。
というのは、ひろちゃんは、まあ今流行りのバックパッカーじゃないですけどもね、リュック一つじゃないですが、うんはい、あの、まあお仕事もしててけど、30歳ぐらいに、なんかもう、行き先決めずに、海外飛び出すみたいな、
は
い、すごい生活自由人として、
はい、
そういう期間があったんですよね。
はい。
どこの国回りました？
まあでも、あの、行った国は一箇所なんですけども、
イタリア行ってたね。
はい、イタリアです。
で、その中で、行き先決めずに、
はい、
どれぐらいの期間いたはん？
1ヶ月間ですね。お金の問題があったので、1ヶ月で。あの頃はちょっとユーロが強かったので、はい。
そう、はい、じゃあもう行き先決めずこう電車乗り継いだりとかいろいろ。
そうですね。一応あの向こうで、うん、あの次の行き先をこう、ま、ネットでこう探して、うん、それで、ま、自分が行きたい都市に、う
んうん、それ一人で行ってたの？
あの、うん、英語がちょろちょろっと喋れる友達と
さ、はい、そういう人がいてはってよかったんだ。
そうですね。
あ、そう。はい。でも国内でもあちゃこちゃ行かはったんでしょ？
そうですね。もうそれからちょっと旅癖みたいな感じでついちゃったので。
まだ自由人というか。
はい。なので、まあ職場もあの、ありがたいことにいろいろ現場があるところに、あの、その頃は移っていたので。で、まあ写真を撮るところではあったんですけど、観光スナップを、うん、あの、はい。
現地で撮ってる。
そうですね。はい。で、なので、そこに、あの、まあ、全国北から南まであるんですけど、うんうん、私が行かせてもらえたのは、うん、あの、新穂高なんですけど、うんうん、長野県と岐阜県の県境の、はい。山の上の方の空気の薄いところで。
空気の薄いところ
で、薄いところでした、本当に。
苦しくなるね。
結構、あの、大きい声で出し続けると、
もう、はぁはぁなるね。
ちょっと休憩っていう。
景色綺麗やったでしょう。
すごい綺麗でしたね。はい、
行ってみたいな。
はい、よかったです。
そこは何ヶ月かいらっしゃったんですか？
そこは2ヶ月間ですね。
そう、はい、沖縄の
沖縄は西表島ですね。
西表山根湖とかあった？
あった。沖縄は3ヶ月いたんですけど。
わ、3ヶ月。
はい。島を出る2日前に、うん、偶然見ました。
大きいのあれって、猫ちゃん。
普通の猫よりかはちょこっと大きいんですけど、なんかもう、存在が獣ですね。あの、猫だけど獣でした。
ヒョウとかチーターとかそっち系な感
じ。そうですね。なんかごつい感じ。
あ、そう。
はい。
すごいね。すごいものに。
そうですね。
会えたのね。写真撮った？
もう撮る暇もなくみたいな。あれみたいな感じでした。はい。
それが、お年が何歳ぐらいの時？
30。ん？そうですね。30歳です。
30歳か。
はい。30歳の時にイタリアに行って、うんうん、帰ってきて、うんうん、2、3ヶ月後に、また、西表行って、
うんうん、
新穂高行って、で、帰ってきて、1ヶ月ちょっと、また、名古屋に帰ってきたんだけど、またすぐ西表に行って、みたいな、うんうん、そんな感じでした。はい。
ね、私お写真昔のね見せてもらったけど、はい、めっちゃぽっちゃりしてはって
ね。そうですね、どっちかっていうとずっとあのガタイが良くて、はい、
ぽっちゃりちゃんやったけど今めっちゃスリムなってはるけど、
はい、
それは何か原因が、はい、ダイエットめっちゃしたとか。
ダイエットはしてないんですけど、まあ、あのいろいろとあの社会のしがらみがありまして
自由人やからな。
そうですね、もうなかなか、はい、うん、縛られると思うどうしても。
あ、そうかそうか、はい、ね、はい、でも一旦体重が落ちるとそのままキープできてるってすごい、は
い、いや落ちてからやっぱり体を壊したので、うん、そこは少しまた戻し、そしたらあのやっぱりストレスがなくなったら、
ぽちゃっとなってきた、
あの戻りますね、だいぶ、うん、まあ、あそこまでは戻ってないですけど、うんうんうん、だいぶ戻りました。
そうかそうか、
はい、
20キロぐらい痩せはったんじゃん。
そうですね、16 痩せ、まあ、16キロ痩せましたね、はい、
まあ、今めっちゃお美しいひろちゃんなんですが、この間の披露宴でも、
はい、
あ、そうやそうや、私が披露宴の、はい、パーティー司会を仰せつかり、
ありがとうございました。
なぜか私が司会をさせていただいたという、はい、まあ、このご縁はね、まあ、2年前のラジオに尽きるかとは思うんですけれども、はい、まあ、盛り上がりましたね。
ありがとうございます、おかげさまで。もさすがさとこ様でございます。いやいやいや、もう
めっちゃお綺麗なお着物、あれは名古屋友禅でしょ。
はい、そうです、名古屋友禅の先生に染めてもらいました。
着物のイベントとかも名古屋でされてるのをいろいろ教えてください。
はい、うん、ですね、うん、まあ、あのインスタ交流会っていう
インスタ交流会、
はい、のがありまして、そこであの着物部の部長をしていたんですね。
そ、
はい、でそれと他に、まあ、自分でもあのランチ会だったりとか、
ね、
あのハロウィンパーティーだったりとか、うん、いろいろこう、うん、あの人を集めるというかイベントは、うん、あのしていて、うん、でその中でやっぱ着物が自分が好きなので、うん、まあ、着物をこう着る機会を増やしたいなって思いまして。
着物自分で着れるんやんな、はい、
そうですね
しみじみ思うねんけど、
はい、
やっぱり着物を自分で綺麗に着こなせないとなかなか着物着ようと思うへんねんね。
そうですね、お金かかっちゃうとね、うん、あの気軽な感じはなくなっちゃうと思うんですけど、
髪の毛1万円とか言ってたら億劫になっちゃうけど、はい、ひろちゃんはその着物に興味持ったのはじゃあもう若い頃やねんね。
そうですね、おばあちゃんと、まあ、母親が、あの母も美容師なんですけれども、うんうんうん、あのずっと着物が好きな人たちなので、もう小さい頃から着せられてきていて、
で着慣れてて自分でもこう着付けとかもできて、
はい、そうですね、
でそういうの興味があるから、えそういうのしたくて、ま、美容師さんの資格も取りの、
はい、
スタジオ写真スタジオでそういうお嫁さん作ったりとか、はい、そういうのもやってはったから、はい、当然もう今上手に着こなせるという。
そうですね、うん、まあ、でも折り紙と一緒ですよ、
いやー折り紙苦手やったら根本的に無理やなするも大変な感じね、あの後のお片付けとかも大変そうやけど、お着物好きやったらあれも欲しいこれも欲しいってなるでしょ。
そうですね、なります ね、 ね、やっぱり
この間お披露宴で着られてたお着物は特別なものなんですよね。
はい、はい、まあ家に、うん、あの染めてない白生地が3本ぐらいありまして、はい、うんうん、でそれをこう染めないとねっていう感じでは話はしてたんですけど、うんうんうん、なかなかそのまあ家に、まあ、好きな人たちが着物好きな人たちがいっぱいいるので、うん、結構着物もあるし、まあ、どうしようかなみたいな思ってたんですけど、うんうん、まあ、あのせっかくだからこのいい機会なので、うんうん、というか思い出になるので、うん、まあその白生地をパーティーのお披露目で染めましょうということで、
は
い
ね、ね、はい、あれは名古屋の名古屋友禅の先生が、
はい、そうですね、はい、
ひろちゃんのために染めてくれはったよね。
はい、そうです。
デザインっていうのもあるんですか。あ
れデザイン、まあ、あのそうですね、あの型があるので伊勢型紙だったりとかそういう、こう型なんですけど、それをこう選んで、
うん、ちょっとグリーンのね、
そうですね、
差し色グリーンでね、
はいはい、
であのご主人の奥岡翔二郎さんの蝶ネクタイが、
はい、
そのねお着物とのペアのグリーンのちょっと差し色のキリッと素敵な蝶ネクタイやったんですよね、
はい、あのパーティーの前々日に私名古屋で、うん、あのまあ、主人は京都だったんですけど、うんうん、電話で喧嘩しながら私がチクチク縫いました
手作り蝶ネクタイやって
そうなんですね ブブブブ文句言いながら。
そうそう、あの結婚式っていうのはちょっとねご夫婦でブーブー言うことも多くなってね、まあ、落ち着いたらまたねラブラブな、まあ、お二人ということで、もういろんなお話満載ですが、それではここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。ひろちゃん、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、はい、書いてきました。
はい、どなたへのお手紙でしょう？
旦那様です。
もちろんね。かしこまりました。
はい、
それでは、ま、旧姓辻ひろこさん、そして今はご入籍されて奥岡ひろこさんになっていらっしゃいます、はい、ひろこさんから奥岡翔二郎さんへのお手紙です。どうぞ。
旦那様へ、いつも美味しいものを食べさせてくれてありがとう。私が作ったものも美味しい美味しいって言って食べてくれてありがとう。いつも私を気遣ってくれてありがとう。私を見つけてくれてありがとう。愛してくれてありがとう。私は欲しいと思うものを手に入れ、行きたいと思ったところに行き、やりたいと思ったことを実現し、やっとけばよかった、やりたかったのにと後悔しないことにこだわりを持って生きてきました。そんな私は結婚に対する夢や希望もなく、他人と人生を共に歩むということが全く考えられない人間でした。結婚して他人と生きるなんて、好きなことができず、自分を抑えてストレスを感じながら自由を奪われるもの。結婚なんて恐ろしい、そう思っていました。あなたと出会ってからもその思いは根強く、切り替えることはなかなかできませんでした。自由に生きてきた私が大好きだと言ってまっすぐに向かってきてくれるあなたに、私が収まることができるかどうか、自分勝手に生きすぎた私は正直無理だと思ってました。好きだと言って向かってきてくれてからもうすぐ3年、出会った時と変わらず未だにまっすぐなあなた、あなたは私に幸せの本当の意味を教えてくれた人です。あなたに出会って私はようやく自分がこの世に存在する価値と人として生まれた本当の幸せを知ることができました。今までの私にはなかった価値、誰かと一緒にいることの幸せ、愛されることの幸せ、人生を共に生きる人がいることがこんなに幸せなんだと初めて知りました。あなたからは親から受ける愛情と同じくらいの愛情を与えられていると感じます。私はもらうばかりで何もできないし、私は名古屋で仕事をし、あなたは京都という別居婚は続きますが、存在することだけはできます。あなたのそばにいます。価値観も育った環境も違って、まだまだ理解に苦しむこと、クリアしていかなくてはならない問題はたくさんありますが、一つ一つ歩み寄って共に乗り越え、 共に生きることの幸せをあなたと共に築いていきたいと思います。残りの人生をあなたと共有できることが楽しみでなりません。幸せにしてくれてありがとう。大好きです。愛してるよ。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。
はい。
ちょっと皆さんなんでこんな幸せな手紙で私はこんなに涙が出るんだろうか。素晴らしい。こんなに愛情いっぱいのお手紙ってなかなか書けないし、でもすごいね、ひろちゃん、素敵な旦那様からの愛を。
そうですね、もう本当にあの旦那さんがあの仏様みたいです。
もう仏の域に達したはん
ね
んな。
そうですね、
すごい、こんな理想的な愛され方幸せ感ってあっていいの。
ねえ、でも本当にあのこういう人生が私に訪れるとは考えたことはなかったので。
だから本当に、まあ、ひろちゃんね、こう見た目からもこう、はい、あっさりパッサリしてはるような感じの人なんですよ、こう私から見てもね、
はいはいはい、
あのこうお色気ムンムンでこうやって男の人に向かっていくんです。全然そんな人じゃなくて、
はい、
もう爽やかな人なんです。でも自由に生きてきた、それがもうひろちゃんのスタイルじゃないですか、
はい、
それを、まあ、奥岡翔二郎さんが一目惚れして、そしてそのスタイルを変えずに曲げることなく、はい、ずっとまっすぐ突き進んだ結果、そしてひろちゃんが今こんなにも居心地のい
い
結婚スタイルを築けているって、
は
い、誰が偉いって翔ちゃんが偉い
な。そうなんです。
ひろちゃんそのままでおってでもな。いやいや、世の皆さん、世の女の子、あのね、こういう男性を見つけると自分を変えることなく生きていけます。だけどそこでわがまま言い放題とかじゃなくってね、
はい、
このスタイルをやっぱり愛されて築き上げることはやっぱり自分も素敵でないといけない。
そうですね、まあ、あのその努力というかやっぱりあの、うん、全部お互い様だと思うので全てが、
うーん、
なので、
はいはい、ちょっとあの私も、はい、私全然年上で人生の先輩ではございますが、生まれ変わったら翔二郎さんのような男性と、
うん、ぜひ
出会いたいと思います。
はい、はい、会います。
もう今日はなんかこのお手紙で心が洗われました。いや、ほんまに翔二郎さんも今このラジオ聞かれて、
はい、
感動のあまり泣かれてるかもしれませんが、また様子見に行かせていただきます、
はい
はい、もう今日はねお忙しい中、ひろちゃん、
はい、
お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、このラジオはこの放送をね、はい、インターネットでいつでも何度でも聞いていただけるので、
はい、
また名古屋のお友達とかお客様とか、
はい、
でまたね祇園奥岡のね、翔、はい、ちゃんのお店のお客様にもぜひ聞いていただけたらと思います。
はい、
はい、今日はもうお忙しい中お越しいただきました、はい、写真スタジオエテルノの代表でありプロカメラマン、そして旧姓辻ひろこさんで今は奥岡ひろこさんということで、はい、お越しいただきました、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回は11月17日の第3金曜日です。お楽しみに。このラジオを聞いてくださっている方でまだ京都お得アプリグーココをダウンロードされていない方、もしいらっしゃったらすぐにでもダウンロードしてくださいね。ご近所で、学校で、職場で、京都で本当にお得に暮らすためのお得アプリでございます、ね、簡単です。京都お得アプリを検索してダウンロードよろしくお願いします。じゃあ皆さん、秋本番になります。健康に元気に過ごしていきましょう。今夜も、ミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。